10月末に放送した Z 世代の人事担当が語る採用裏話をお聞きいただいた皆さん、どうもありがとうございました。1ヶ月経ったんですが、隠れ神回だねというコメントや質問もたくさんいただき、反響がすごくあったので、今回コメントにお返事をしていこうと思います。ボイシーモーニングニュース、宮田理子ちゃん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ボイシーモーニングニュースで土曜日の担当のパーソナリティをしております宮田理子です。よろしくお願いします。
お願いします。では次のコメントに行きます。これはそのまま読もうかな。いつも拝聴しております。初コミです。やりがいと成長を求めるトレンドがあったとのことですが、勤務先で若手社員とやりがいについて話すときにいつも悩みますが、いい答えを出せません。何かアドバイスいただければ嬉しいです、というコメントいただいてます。やりがいと成長、結構前話したワードだと思うんだけど、どう思いますか？
いやー、難しいですね、これね。本当に、なかなかこれだっていう答えはないのかなと、私もすごく難しいなと思いながら、コメント読ませていただきました。で、私が思うところで言うと、人事の仕事って、本当にそのたくさんのタイプの学生さんにあって、で、その自分と全然違うタイプの人をいかにその実社に入っていただくか、そのためのストーリーを語ることだったりとか、自社に決めていただくための材料を提供するとか、その自分と似たタイプの人にだけ接していればいいのであれば、割と簡単だと思うんですよ。こういうことを言ったらきっと来てくれるなとかってわかると思うんですけど、そのいろんな立場の人を相手にするからこそ、この人は何を考えているんだろうとか、何を大事にしているんだろうというのがわからない状態で、でも自社に来てもらうために口説く必要があるっていう場合がとっても多いんですね。
そうだよね。
で、そう、なので私もそのまあそのなんだやりがいについて話すみたいな経験はそんなに多くはないんですけど、まあ、その全然自分と立場の違う考え方も違う人に対して、何かお話をするっていう時に、まあ、こういうことを意識していたらいいんだなってことをちょっと勉強したので、それ
おお、
をシェアしたいと思い
気
ま
にな
す。
る。お願いします。
はい、まず大前提、そのね、若手の社員の方がどんな方なのかっていうのによって、まあ、最適な答えは異なるっていうのがまず前提にあります。なので、まずは相手を理解することが大事ですね。何が刺さって、何が刺さらない人なのか、それによってこう言い回しをうまく変えていく必要があるんです。で、
言い回しを変えていく。
そうです、そうです。じゃあ、どんなふうに変えていけばいいのか。っていうのを考えるときに、私ちょっとね、参考にしている考え方が2つあります。まず1つ目が、モチベーションリソースという考え方があって、まあ、その人がね、何をモチベーションにしているのかっていうことなんですけど、そのモチベーションリソースには4つの型があるとされているそうなんですよ。
4つ。
4つ。1つ目が、仕事型。というので、まあ、その仕事そのものが好き、仕事そのものにモチベーション感じてますよっていう人たちのことですね。なんかその、まあ、手に職をつけたいじゃないですけど、個人に蓄積できる知識とか技術とか人脈、そういうものに対してモチベーションを感じる人のことが、そのモチベーションリソースでいうと仕事型なんですね。そう。で、2つ目が生活型。これはもうズバリライフワークバランスを大事にしたいとか、休みの取り方を自由にしたいとか、そういうところにモチベーションを持つ人ですね。で、3つ目が組織型と呼ばれるもので、これはその所属している組織の社会的なステータス、まあ例えばそのなんていうんですかね、めちゃめちゃ有名な、まあ、広告代理店に一応いますとか。
わかりやすい。
ね、なんかすごい有名な世界的な車メーカーにいますとかね、あると思うんですけど、そういう、まあ、社会的ステータスの高い組織に帰属しているっていう、そのことにモチベーションを持つタイプ、まあ、あとその給料が高いとか、福利厚生が手厚いとか、社内の地位がすごい上、なんかめっちゃ昇進して役員になりましたとか、なんかそういう社会的なステータスに対して、モチベーションを持つ人のことが組織型と言われてます。
へえ、
で最後が職場型と言われている、あの一緒に働く人を重視する、それがモチベーションになるタイプの人で、日本人に一番多いのはこの職場型のタイプの人だと言われてます。
そうなんだ。
そう、なんか最近その若い人とかで、まあ、その人間関係はドライな方がいいというか、なんかその社員旅行なんか絶対やだみたいなね、そういう人も多いと思うんですけど、でも意外とその一緒に働く人、一緒に働く共同することの喜びみたいな、そういうことにモチベーション持ってる人って結構日本人には多いとされてるんですよ。
うん、確かに離職しちゃう理由に人間関係の悩みが多いとか聞きますもんね。
ね、そうですよね。なのでこの、ま、モチベーションリソースには仕事型、生活型、組織型、職場型っていう4つがあって、でこれがこうパキッときれいに分かれてるわけじゃなくて、みんなそのね、それぞれ全てのその型のモチベーションはあるんだけれども、まあ、じゃあどれが一番、重視していることなのか、割合として重視している割合として高いものなのかっていうのを、うんうん、もう直接本人に聞いてしまって、でその人のモチベーションリソースに沿った形のアドバイスをしてあげるとか、まあ、その今回だったらやりがいのお話をしてあげるとか、なんかそういう相手に合わせて刺さる言葉を選ぶみたいなことが、まあ、一番その言われた側も刺さるし、自分のこと分かってくれてるんだなって思うのでいいのかなと思いますね。
確かにこういうデータがあるとすごい話しやすくなりますね、若手社員に対しても。
そうそうそうそう、なんかどれがね一番、ま、給料が高いのはもちろんね、それがいいのはまあ前提として、ま、それ以外だと何を重視するのみたいな感じで聞いてもらえると、なんか素直なね意見が聞き出せたりするのかなと思ったりしますね。
確かに相談しているってことは何か自分にプラスになる答えが欲しい、もしくは安心して働きたいっていう気持ちがきっと若手にもあるはずだから、その人に刺さる答えを用意してあげるって本当に大事だね。
そうですね。で、うん、今のがそのモチベーションリソースっていう考え方で、まあ、4つの方がありますよっていうのをご紹介したんですけど、もう一つ勉強したことがあって、
お、
はい、これはね社員という人が考えた概念で、キャリアアンカーっていう考え方があるそうなんですよ。
キャリアアンカー、
そうです。これは何かっていうと、どんな風に仕事をしていきたいのかっていう指向性を8個8つに分けたという考え方になってます。
結構細かく分けるんですね。
そうです、8個にその人の指向性っていうのを分けていて、でこれも先ほどと同じくどれかこれ1つっていうのはもちろんなくって、この8つの中から、まあ、いくつかこう当てはまっていて、それの濃淡というか何を重視するのか、一番こう大事にしているのかっていうのは人によって異なるような考え方になってます。そうで、やりがいっていう文脈で言うと、多分このキャリアアンカーの文脈で考えた方が刺さる言葉が言いやすいのかなと思ったりします。
お、
はい、じゃあその8つの分類、何があるのかっていうのをご紹介すると、まず1つ目、専門能力志向というものです。これはもうその専門性とか技術を高めたいですっていうような働き方を望む人ですね。
スキルをどんどんつけたいような方。
そうです、そうです、ね、はい。で2つ目が経営管理志向と言われるもので、これは組織の中で責任ある役割を担いたいっていう志向性の方のことです。
はい
はい。で3つ目が独立志向、これはもう自分で、自立志向ですね、失礼しました、自立志向というのがあって、これは自分で独立して働きたいというような考え方、
うんうん、
そして安定志向、これは一つの組織に安定的に属していたいという志向性ですね。
うーん、
はい。で次が起業家志向、これはクリエイティブに新しいことを生み出したいという考え方。
はい
はい。そして最近ねすごく多いのがこれです、社会貢献志向。
あ、そうなんだ。
めっちゃ多いですね。ソーシャルグッドとかっていう言い方をしたりするんですけど、その社会を良くしたり他人に奉仕したいみたいな、そういう考え方、仕事によってそういうことを実現したいと思っている人たちですね、社会貢献志向。でラスト2つです、チャレンジ志向、これは解決困難な問題に挑戦したいというもので、で最後調和志向ですね、家族と仕事のバランスを調整したいという考え方です。 はい、なんかこういうその社員という人が考えたキャリアアンカーという考え方なので、ちょっとね今言葉だと分かりにくかったかもしれないので調べていただけるとかなりたくさん出てくると思います。こういったその何を思考しているのかっていうのの8つの分類のうち、その相手がこう何を求めているのか、それによって、うんうん、じゃあ例えば自立思考の人、自分で独立したいっていうふうに考えているような人であれば、じゃあその仕事のやりがいで独立して働けるようになるような、それの、まあ、訓練になるようなトレーニングになるような部分をお話ししてあげると、あ、自分のそのやりたいことに近づけるかもしれないから頑張ろうって思ってくれると思いますし、それこそその社会貢献志向の高い人であれば、この仕事の意義であったりとか、まあ、目的やる意味みたいなところを話してあげると、相手がこうおのずから、あ、こんな風に貢献できてるんだっていう風に思ってモチベーションを感じてくれると思うので、まあ、やりがいを感じてくれると思いますので、このキャリアアンカーという考え方で、を使って、その相手の人が何を思考しているのかっていうのを会話の中でこう理解をしていった上で、その仕事が当てはまっているようなやりがいを、やりがいになる部分をお話ししてあげるといいんじゃないかなと思います。ちょっと長くなったんだけど、かなちゃんどう思います？
いや、すごい勉強になるなと思って聞いてて、小手先でちょっと励ますとかじゃなくて、こういう科学的なっていう、なんて言うんだろう、すごく客観的に見えるものを使うっていうのをすごくいいなって思って、私も使おうかなと思います。確かにな、なんか私この質問を見て感じたのは、若手社員に話す時っていうことで、採用した立場で若手社員にこういうことを話せばっていうのは、私結構緊張するというか、採用してこの子はいけると思って部署に送り出して、ちょっと悩んでるのかなって思って、なんかちょっとドキドキしちゃうようなシチュエーションだなと思ったんですけど、そうですね、やりがいと成長について話すとしたら、もしこの質問者さんが人事だったら、やっぱりリコちゃんの言うように、その人が求めている答えを言わないといけないと思うんですね。私もちょっと分類をいつも話してるやつちょっと話したいんですけど、会社って今4つに分けられるって言われていて、1つ目がブラック企業、きついだけで力がつかない企業で、ホワイト企業が、その真逆、働きやすくて力もつく企業で、楽ではないもののスキルが身につくハードワーク企業があって、働きやすいけど力がつかないゆるブラック企業、4つあるんですけど、ホワイト企業がやっぱり一番いいと思うけれども、その人が求めているものって実は違ったりするんじゃないかっていうのを思うんですね。ちょっと頑張って働いて力を今つけたいと思っているのか、今はワークライフバランスをちょっととって、ちょうどいい環境で働きたいと思っているのか、本当に綺麗事じゃなくて声の本音だと思うので、そういうところを引き出して、その人に合った答えを言ってあげるのがやっぱり人事の仕事であり、あると思うんですけど、そうだな、人事ってその社員さんのために働いている部分と会社のために働いている部分2つあると思うんですよ。だから本人を、会社、社員を励ますのと、会社に長くいてもらう工夫をすることを両方必要なので、そうですね、人事は両方の面をちょっと見つつ、会社に長くいるといいことがあるよっていうのを本人に思わせてあげて、やる気にさせるような答えを言っていくのが大事だと思うんですけど、もし質問者さんが現場の方、営業さんだったりとか技術さんだったり、そういう方だったら、やっぱりありのままを話したらいいんじゃないかなと私は思ってます。っていうのも、100点の回答って人事以外はしなくていいと思ってて、たまたまその答えが刺さるか刺さらないか、その同じキャリアを歩みたいと思ってくれるかくれないかっていうだけだと思うので、ご自身がお話ししやすいエピソードだったり、自分がやってきてよかったなっていうことだったりを素直に話すこと、それが一番響くのかなと思います。やっぱり採用の場でも正直な答えが聞けてよかったですっていうのが学生さんに一番言われることなので、やっぱり若手社員と話すときも正直にお話しされるのがいいかなと私は思います。まあ、マッチングだからね、
そうだ
この
ね。
長くいるかいないかも。 どういう話をするのか難しいけど、そうだね。なんか鉄板の話を何個か人事もその現場の社員も持っておけばスラスラ話せるのかなとは思う。
そうですよね。
いや
ちなみにそのかなちゃんはなんかそういうちょっとモチベーションがまあそのなんかやりがいをね、なんか感じられないみたいな相談とかってしたことはある？
したこと、実はね、したこともあるし、されたこともある。
なんだ。じゃあもう本当にその自身の経験に基づくお話なんだね。
そうだね。あとなんか人事ってさ、移動とか、まあ、駐在とかの、その動きがわかるから、そのアドバイスはしやすいかも。こういうルートを行ったら、あなたの行きたい方に行けるかもっていうのは、ちょっと言いやすいかなと思う。
なるほどね。その人の置かれてる状況を見た上で、まあ、次にどんな動きをしたらいいのかっていうのをアドバイスしてあげるっていうのもいいんだね。
そうだね。リコちゃんはどういうことを話してる？そういうとき。
私はね、でも言っても全然ペーペーだから、私一人でそういう話をするっていうのは機会としては多くないんだよね。ただ、その自分が、まあ、採用に関わらせてもらった人が、入社して本当に2、3日くらいで私宛にダイレクトメッセージをくれて、もうちょっと限界ですみたいな、
早い。
そう、2、3日しかまだ経ってない段階で、ちょっともうここだとやっていけないかもしれないですみたいな相談をもらったことはあって、その時はね、もうね、私も今はすごい偉そうに言ったけど、やっぱりね、聞いてあげるしかできなかったですね、その時は。なんか、結局相談してきてくれている時っていうのは、話を聞いてほしい、整理したいと。その上で、まあ、自分でどうしていくか決めたい、そのアドバイスが欲しいっていう、なんかこう、段階に分かれていると思うので、まずはその時は話を聞いてあげるっていうことを優先したかな。
確かに私たちもあんまり立場って変わらないから、偉そうに言えないし、全てわからないっていうのが正直なところあるよね。
ねえ、まあ、ただそのね、そういうそのもうやめたいです的な切羽詰まった状況じゃないシチュエーションでやりがいについて話すっていう風になるんだったら、やっぱりその人が求めている思考性、キャリア感みたいなものを理解した上で、それに刺さるような言葉を言っていてあげるっていうのは、まあ、一番いいのかなと思ったりはしますね。
確かに、モチベーション、リソースとキャリアアンカー、私もちょっと調べます。